高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。湯気文化財、平野の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます、高潔智秀です。お盆最初の土曜日になるんじゃないですか。車に乗っていろいろなところ帰省したり、旅行に行ったり、なかなかね渋滞もあるんじゃないかなというふうに思うんですが、安全運転気をつけていただければというふうに思います。そんなどこに行こうかってまだ迷っている方もいるかもしれないですが、ドライバー車に乗ってみたけれどもどこ行こうか、そんなあなた、三重県なかなかいいところですからね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。インターネットテレビ電子ステーションとコラボしてお届けする高潔智秀の Go To 電子ステーション、今日も始まります。
高潔智秀の Go To
電子ステーション。
今月は三重が生んだ園芸ブームの火付け役、赤塚グループ和田さんをお招きしてですね、魅力を語っていただきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、山の日なんですね。まさに山というテーマがぴったりな赤塚植物園ですけれども、これまで園芸分野でどんな挑戦をされてきましたでしょうか。
はい、赤塚グループの母体であります、赤塚植物園は昭和36年に創業時、赤塚光雄さんのリーダーシップによって園芸分野でいろんな挑戦をしてきました。大きな話をしますと、日本中に園芸ブームを起こして新しい園芸文化を定着させたということになります。日本にはもともと生け花や盆栽、植木や庭園など素晴らしい園芸文化がありました。一方で西洋にはお花や観葉植物を屋外や室内に鉢植えで飾るような文化がありました。このような海外の美しい園芸文化を日本に紹介して、海外からいろんな植物を輸入して今のように定着させたのが赤塚植物園ということになります。
今あるこの園芸ブームの火付け役ってすごいですよね。具体的には当時どんな取り組みをされていたんでしょうか。
高潔さんや私が生まれる前の話になりますが、さつきの栽培を地元に推奨して三重県を日本一のさつきの産地にした。これは昭和30年代後半からですね。次に洋蘭のシンビジウムなどですね、それをバイオテクノロジーによって増殖する技術に成功しまして、洋蘭を楽しむ文化を普及しました。これは昭和40年代頃になります。次、海外からさまざまな花や観葉植物を導入して日本に普及した。これは昭和50年代頃ですね。次にブラジルやハワイなどで、海外に数カ所に農場を設立してグローバルな経営をしてきました。これも昭和50年前後ですね。あと、国内や海外の青年を研修生として受け入れて農業の後継者を育成、はい、これらの取り組みはそれぞれが膨大なボリュームの事業でして、しかもほとんどが赤塚光雄さんが30代40代前半で行っているんです。今の私の年齢ぐらいでこんなことをしてきたので驚きです。
私今35でして、あ、はい、ちなみに和田さんは今おいくつで。
42になります。
もう本当に30代40代の頃にこうしたいろいろな取り組みをされてきた、
は
い、
そうなんです。
なんかこの中でちょっとエピソードちょっとかいつまんで教えてもらってもよろしいですか。
そうですね、私のお気に入りの前エピソードなんですけども、例えばですね、洋蘭のシンビジウム、これの培養するのにですね、自宅の一室を改造してですね培養室にしたと。で、当時のエアコンは性能が悪くてですね、一晩中ガッチャンガッチャンとですね音がうるさくて、それまで怒ったことのなかった優しいおじいさんの堪忍袋の尾がついに切れて出ていけと怒られたと。あとはですね、海外で、植物の苗を輸入するのに植物代が6000万円と思ったらですね、輸送代に3000万もかかったということで、銀行にお金を借りに行ったと。借りに行く時も、あなたたち、あなた銀行はお金を貸すのが仕事でしょうとですね、演説ぶって帰ってきたと。そんなお話を、聞いております。
こうしたエピソードですけれども、赤塚光雄会長の著書不可能を可能にする人生論の中でもいろいろと触れていますので、ぜひ、皆様、手に取っていただければというふうに思います。さて電子亭では毎月 ESD スクールとして著名な方をお招きして、その様子はインターネットテレビ電子ステーションでご覧いただくことができます。第17回放送の中でですね、赤塚会長が社長を務めるフューチャーファームコミュニティ三重事務局長の宮武慎二郎さんの講演を届けていますので、ぜひ電子ステーションもご覧ください。ここでは先週に引き続き赤塚グループ代表取締役会長赤塚光雄さんにお話をお聞きしております。今度はその園芸事業の方に移したいと思うんですけれども、赤塚さん、その三重県のさつき日本一の産地っていうような取り組みに、携わってこられましたけども、こういった部分で苦労されたことっていうのは何かありましたか？ご苦労されたような
苦労っていうのは思わんのね。やるしかないから、みんな自分一人やったら簡単なんだけど、村を変えようと思うと村全体の合意があって、その人らがそうだそうだと言わないと発展しないの。その時間がかかるわね。それであの手この手でみんなの心を変えて話して、だいたいさつまいも作っとるといくら受け取れても4万円よと、一旦2、4万円、ところがさつきを入れると植えると2万7千本割ると10円儲かっても27万円だと。とはしゃあんた4万円と27万円とどっちがええんかって毎日言うわけさ。4万円と27万円とどっちがええかって言ったら、みんな27万円がええって言うわね。それじゃあわしの言う通りに作んなさいと、というのでさつきを大量に作らしたの。
当時食用としてのそのさつまいも、植物では食べるっていう想定のものから、観賞用として価値があるっていう部分を皆様にその価値をお伝えするのっていうのはすごく大変だったんです
ね。これはね、農林省は全然そういう花とか緑は関係ないんだから、食べることだけを奨励しとったの。私が園芸組合作った時は南西の方に柑橘のね、みかんの栽培とか、それがどんどんどんどん増えていくわけ。そんなには国やとか県の補助が出るわけさ。花っていうのは、花は趣味の花やだからね。花っていうのはもうそんな補助金なんて言えなかったの。
ただ今では洋蘭も、日本で送るっていう習慣っていう部分は日本の部分かなというふうに思うんですが、この洋蘭の鑑賞としての贈答としても赤塚会長のご尽力がたくさんあったというふうに聞いたんですが、
まあそれもね、さつきもどうせ作るんやったら日本一にせなあかん、それで日本一にきれいになって、ちゃんと考え通りみんなが合意してみんなが作って日本一になったので、値段は私が決めるわけです。さつきの値段は米の値段みたいね、自分とこが日本一の生産量を持って、そして決めていかないとね、不安定でしょ。で決めたことみんなが守らんとあかんでしょ。で守らすために年に何回って集まって、こういうわけで守ることが大事よということを言うて聞かすの。そして今度はそのさつきで日本一にして、で私は次に今度は一緒に洋蘭を作っとったのね。で卵は高いでしょ。で高い卵をさつきみたいに大量に作るのには株分けって言ってね、シンビジウムはこう大きくなると2倍か3倍に株分けするの。それをやっとったの。やっとる最中にね、フランスのバシャル・ロクーフルさんっていう人が成長点培養って言ってね、芽の中の芯を取ってそれを増やすということを発表したの。そうするとね、1年から2倍か3倍しか増えないシンビジウムの卵が何千本でも何万本でも増やせるという技術が誕生したの。で聞いて、これはえらいことやと思ってね、こっちはぼちぼち売買ゲームで増やしとんのに、向こうは売買ゲームじゃなくていっぺんに大量に増える。でそれをねせなあかんと思った。で試験場へ応接点かって言いに行ったの。国の試験場がそこに、野菜の試験場があったから、誰に聞いても知らん知らんってわけさ。でただのつまりいくら聞いても誰もそんなん卵の成長転売って知らんやないかって言うから、試験場でも知らんって、国の試験場も知らんって言うから、知らんねやったらせなあかんで、わしするで、なんか手法をね、バイラスフリーにせんならんで どうやってするのか教えてもらう人おらんかって言ったら、ちょうどね土壌病院の先生がいたの、土壌を。でその土壌病院の先生にね、やることは土壌病院の先生が毎日その一番大事なのは空気に汚染されないように目を取り出したりせんならんから、そういうことのコツをね教えてもらいなさい中で。
なるほど。こうしたあの新しいことを始めていく上ですごく情熱をこう使われてきて、うん、でここのパワーっていうのがおそらくあのアメリカで の, その生活っていう部分が根っこにあるのかなというふうに思うんですが、うん、そのアメリカでの生活どんなの毎日だったのかっていうのちょっとこう簡単に教えていただいてもよろしいですか。
アメリカの生活は私労働者ですからね、労働者で行ったから、この大きなこの宿舎で20人並んで寝泊まりしたの、仕切りも何もないので、暗い電球なんて16ワットがポコポコとついてるだけで、夜になると手紙書こうと思って暗いんですよ。でそれでその中でみんなの人がこんなあんの暗いのって言いながら一生懸命手紙書いとるの。そしたらそれをボスが見てね、で日本人よう働くからいじいてついとらんでも自分で勝手に時間から時間よう働くもんで、みんな感心してるわけです。最初は初めから始めて見とったけど誰も見に来ないなった。で自分たちで時間管理して働くようにしとった。それでね、そのおかげでね、きってなもう本当は200ワットの電球を植えつけてくれてさ、びっくり返るような新しい部屋をこしらえた。その横がメキシコ人の労働者の、メキシコ人は暗いところで昔のまま、私らの日本人だけは別世界の建物建ててる、あんまり明るすぎるの今度はね。そういう風に変わった。
電子地ステーション。
そろそろお別れの時間になってきました、和田さん、さっき の, あの銀行にお金を借りに行くときに、はい、演説ぶって帰ってくるってこれすごいです ね, ですね。普通なんか借りに行くときってすいませんっていう感じ
に行く、
ね、なりますよね、
はい、
そうではなくて必要だよと、
はい、日本を変えるために必要だと。
かっこいいっすね。そんな男に僕もなりたいなと思いました。またあの8月いっぱい和田さんにいろいろとお話をお聞きしていきますので、次回もどんなお話が聞けるのか楽しみです。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに漢数字の7で電子。Yahoo や Google などの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてくださいね。最後に電子地底からお知らせです。暑い日が続いて汗ばむ季節ですが、ここは美味しいビールで乾いた喉を潤したいところですよね。電子地底では電子地底ビアガーデンを始めています。時間は8月中のお昼の時間から夜まで。詳細は電子地ステーション公式ホームページのニュースページをご覧ください。また電子地底神楽は水曜日が定休のほか、今こうお盆休みになってますが、我々お盆は13日の月曜日から16日木曜日までお休みをいただきます。お越しいただく際には事前にご確認ください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔ともいでで大きな桜の木の下で、この曲を聴きながらお別れです。高潔ともいでとゲストは
赤塚グループ小田良平でした。
それでは渋滞気をつけて素敵な一日を。
時計でゆく湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えたい気持ちは何というだろう。桜はいくつもの時代越えて人々の